恵みをいただく御言葉は第一列王記の18章36節から46節までです。第一列王記の18章36節から46節、はじめに36節をお読みいたします。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。アーメン。それではお祈りいたします。愛する私たちの主よ、今日もあなたが我らに素晴らしき御業をなさることを感謝いたします。素晴らしき御業、それはイエス・キリストという天地を作られた神の御子が我らのうちに宿ってくださるということです。御言葉なるイエス様、今日もお語りください。我らのうちに御言葉として宿り、私たちが信仰によってあなたの御言葉を我らと混ぜ込み、そして私たちもあなたと一体化する恵みを今朝与えてください。この語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を通りよくし、あなたから流れ落ちるその御言葉を我ら一同ともどもが余すところなくいただき尽くすことができますように導いてください。これからのすべてを期待して、私たちの愛する主御言葉なるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エリアとこのバールの預言者との戦いがここにおいて続いておりますけれども、バールの預言者たちの方は450名、またね、さらにアシラの預言者がプラス400名、合計850人のそのよ、偶像の預言者たちがここにおります。イゼベルが飼っていたその偶像の預言者たちが、ね、このイスラエル、北イスラエル王国においていたんですけども、でも、ね、その者たちは何もイスラエルに益とするものどころか、むしろ害をもたらしておりました。でそれでエリアが、ここにおいて神である、ね、主、このお方こそ誠に力強き神であり、そしてこのお方に立ち返るようにということで、エリアはここで、戦いをしているわけです。どんな戦いか、非常に不思議な戦いです、肉弾戦ではないんですね、唇によって相手を打ち負かす戦いでもありません。これですね、背後にいます神の戦いなんです。エリアは一人、そして、相手はもっと大人数でも、背後におられる神である主の戦いに持ち込むならば、こちらがたとえ一人であったとしても、あるいは、高官の少年であったとしても、ダビデはそうでしたね。相手はもう巨体で、戦闘能力にも長けてるゴリアテだけれども、ダビデは、神である主の御名によって立ち向かい勝利をしました。エリアも同じです。バールの預言者たちはもう朝からずっと、何度も何度も繰り返し祈ったり、あるいは、踊ったり、あるいは、もう剣や槍でもって互いの刃物で血を流し合うことをしたり、そんなことをしても結局何も答えるものはありませんでした。でそれで、エリアは夕暮れの捧げ物を捧げる時間近くになると、エリアは動き出します。 要するにバールの預言者たち、ね、時でない時に時でないことを、ね、また身胸でないことをしたんですけれども、でもその主の身胸でないことを、ね、いくら行っても無駄なんです。でそれに対してエリアは主の身胸であることを行いました。エリアはまず、ね、12の石を、ね、イスラエルのその名によって12の石を取り、そして捧げ物の捧げる頃になるとエリアが、ね、ここで初めて主に祈るんですね。それまでバールの預言者たちは何度も何度も踊りながら、ね、血を流しながら祈ったけれども何の答えもなかった。でもエリアは、ね、たった一発で終わらせるんです。身胸にかなった祈りをするからです。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、ね、太文字の主ですからエホバなる主、ね、エホバであられる主に向かって呼び求めます。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の日が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。アメン。主こそ力強き神です。このエリアの身胸にかなった時、方法、そしてその言葉、ね、正しき言葉でエリアは、ね、イスラエルの神である主エホバに呼び求めて、そして祈りました。エリアが祈った内容は、ね、要するにこの民が、この、ね、迷っている人々が神である主よ、あなたが誠の神であるということを、ね、知るようになるために、主よ、このことを起こしてくださいと、ね、祈ったわけです。身胸にかなった祈りは聞かれるんです。身胸にかなっていない祈りは聞かれません。たとえ血を流しても踊り狂っても朝から晩までやっても、ね、それは無意味なんです。ここのエリアの一連の行動、ね、エリアが最初に現れて、もう私の言葉によるのでなければもうこの土地は雨は一滴も降らない、もうそれから3年半も経って、でそれで今ここにエリアが、天から火を下すようなこの印を行う、ね、これら一連のこと、実はですね、このイスラエルの人々が神である主こそ、ね、神である、そのことを知るようになるために、ね、これら一連のことが起こっていたわけです。知るようになるためです。人々が信じるようになるためです、ね、これら一連の出来事を見て、あ、エリアはすごいな、何か、すごい奇跡、印を行うんだな、ね、そういうような印象があるかもしれないんですけども、でも神である主、このお方こそ、ね、私たちが主となすべきお方であると、そして、ね、人々がそれを信じるようになるためにこれらのことを、ね、見るべきです。イエス様が、4日も、ね、死んでいたラザロを生き返らせる場面、あのヨハネの11章にあるんですけども、そのヨハネの11章のところにおいても、イエス様は、主に祈るんですね。その死人が蘇るという奇跡、もう人々が見れば、ね、しかも、ね、死んでから4日も経って臭くなっているようなその死体を蘇らせる、これ人間技では到底ありえない出来事です。なんでイエス様はあえてラザロが死ぬに任せたのか、なんであえて、ね、死んでから、このラザロのところに来たのか、信じるようになるためだとイエス様は祈っております。ヨハネの福音書の11章の、ところで、イエス様はですね、このラザロが死んでいる場面、人々がもう泣いて泣き崩れて、そしてイエス様の愛された、マリアもマルタも泣いている、ね、それを見て霊の憤りを覚えて、ね、心の動揺を感じました。 イエス様も涙を流されました。人の罪のそのありさま、そして罪の結果の刈り取りである死、それに縛られてしまっている、ね、このありさまを見て、イエス様は憤りを覚えます。でそれで、ヨハネ11章の38節からお読みしていきますと、そこでイエスはまたしても心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。アメン。イエス様のお言葉通りにするならば、神の栄光を見るんです。マルタはね、はい信じますと、ね、一度言ったんですけども、でもいざですね、その行動を起こそうとすると、ね、もう死んでから4日目、もう臭くなっている頃、その、ね、自分の死んでしまった、ね、兄弟であるラザロ、ね、それを、ね、石を取り除けることに躊躇を覚えました。しかしイエス様が言われたことは、もしあなたが信じるなら、ね、皆さん信じるならばです。皆さん信仰、これがキリスト者、信仰者の鍵です。そして神様の力を呼び起こす鍵です。信じること、皆さん信じますか？アメン。信じるならば神様の栄光を見るんです。イエス様は言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。アメン。信じるようになるためにイエスはこの奇跡を起こされました。エリアも、ね、人々が信じるようになるためにと、ね、それら1年のもう3年半に及ぶ大掛かりな、奇跡、その、ね、天が閉じ、そして火が下る、そして再び雨が降るという、ね、この一連の奇跡、この出来事はまさに人々が信じるためにという目的があるんです。人が神である主を知るようになるために、そしてこのお方に立ち返るようになるために、主はあえて3年半という飢饉、ね、雨が降らない、干ばつ、その人にとっては望ましくないことをした後にこれらのことをなさるんです。エリアはね、主を聞いてください、そのように祈りましたけれども、イエス様のこの祈りの中はもう確信に満ちてますね。主を生き返せてくださいっていう祈り一切なく、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますと、ね、もうイエス様の願いはすでにもう父なる神様に聞き届けられております。けれどもなぜあえて人々の前でこのように祈ったのか、それは、ね、周りにいる群衆のためにと書いてありますね。イエス様は祈りました。周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのですと、エリアの祈りも全く同じですね。主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、そうです。エリアは 私があなたのしもべであり、主が使わされた預言者であることを人々が知るようになるために、そして主がなさることを人々が見ることによって、人々が主を信じ立ち返るようになるために、そしてエリアも祈りました。イエス様も祈りました。そして奇跡が起きたんです。イエス様の祈りによってラザロ、4日も死んでいたラザロは生き返って墓から出てきました、手足を布で巻かれたままの状態で。イエス様の祈りは死人を生き返らせます。イエス様は死んでも、生きるです。私たちもイエス様を信じるならば死んでも生きるのです。イエス様がよみがえりであり命だからです。このエリアの時代において本当に信仰が死んでしまったようなこのイスラエルの人々、その信仰を呼び覚ましたのはこのエリアの祈りであり、そしてこれら一連の出来事でした。そして、天から火が降ってきて、この全焼の域に、もう水が、合計12杯も水が焚き火の上にも生贄の上にも注がれているんですけども、でもその生贄を焼き尽くし、そしてさらに、ここに、水を掘っていた、そこにも水が溜まった、その水全部もその主からの火は舐め尽くしてしまいました。まさしく人間技ではなく主が応えられたのだという、もうこれ以上の明確な印はないですね。これを見ておきながら、この出来事を聞いておきながら、もう主を信じないとするならばもうどうしようもないんです、事実この出来事を見てもう、それでも心固くなにしたイゼベルはもうどうしようもなくなって、非常に無残な死を遂げることになります。主がなされたこと、その印を見ておきながらなお心を固くなにするとするならば、それはもうどうしようもありません、ただただ印ください、印くださいで印を見て、おおで、それでその後その後信仰において、主に対する敬いもなく、まだ固くなな自分の道を歩んでるならばもうどうしようもなくなってしまいます。見ないで信じるものは幸いです。イエス様を、信じる人は命を得るんです。永遠の命、それからこの地上においても祝福を得るんです。こうして人々は、民は皆これを見てひれ伏して、主こそ神です、主こそ神ですと、言いました。40節、そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。今でも、カルメル山の方に行きますと、エリアが、バールの預言者を、剣を持って、倒している、その像が、立っております、観光名所になっているんですね、カルメル山もエリアが、そのことを成したということで、でも、本当にイスラエルの人々、自分たちの、先祖にはエリアという優れた預言者がいたのだという、そのことを誇るよりも、むしろ、天と地を作られた神様が人類を救うために、私たち人のところに人として下られた、イエス様を本当に覚えるべきです。エリアは、今、この地上には、おりません。生きたままで天に上げられたの で、それでイスラエルの人々はまたエリアが来ると思ってるんですけども、もうでもあいにくバプテスマのヨハネとしてエリアはもう来て、そしてイエスキリストこそ、神である主だよ、この人を見よと、バプテスマのヨハネはイエス様を指し示しました。私たちはですからイエス様をこそ求めるべきなんです。イエス様を見つめて、イエス様を 主人として、イエス様に従って歩んでいくべきなんですけども、でもイスラエルの人々はまだそれをしておりません。エリアはこうして、バールの預言者たちを、一人残らず捕らえて殺しました。450人もバールの預言者たちがおります。 450人がここで殺されたんですけれども、でも、義人たちが、ね、何の罪もない人々が殺される、ね、これは非常に、ひどいことですけれども、でもこのバールの預言者たちが殺された結果もたらされたものは恵みの雨です。で、だってこのバールの預言者たち、このイスラエルに、3年半も、ね、バール、豊穣の神、ね、大地に実りをもたらす神であるはずのバールの預言者を3年半も、ね、飲み食いさせて、貴重な水も与えて、何もしない、何もできない、ね、そしてただ人々を偶像へと導く、そのような、ね、無能で、いや有害なその者たちが、ね、ここにおいて、ね、もう無能である、むしろ有害であるということが示されて、そして殺された結果、その直後に恵みの雨がもたらされてくるんです。アシュラの預言者も含めると850人ですね。それらがイスラエルからいなくなると、ね、要するにイスラエルに害をもたらし不信仰をもたらしていたものが全部いなくなると恵みの雨が来るんです。それと同じように私たちの心の内からですね、このバールの預言者、もう無害な、有害な、そしてもうただ不信仰へと導いてしまうようなものを皆さんの内から取り除くならば、恵みの雨がもたらされるんです。エリアがしたこと、ね、もう一度、おさらいしますと、まず壊れた祭壇を建て直しました。皆さんの中でまず壊れた礼拝、ね、それを建て直すべきです。壊れて廃墟となって崩されてしまったような礼拝する心、それをまず建て直しから始まります。そして主に祈り求めるところを、ね、その次にします。そして私たちの内からですね、バールの預言者、またアシュラの預言者、そのような者たち、ね、もう何年も何年も、それを握りしめて、それが何か益になるかと思えば、ただただ有害だったようなもの、そのような考え方、そのようなたしなみ、行動パターン、考えパターン、それらを切り殺して取り除くならば、恵みの雨がもたらされるんです。で、41節から読みますと、それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい、激しい大雨の音がするから。アーメン。エリアは聞こえたんです。大雨がこれからやってくると、ね、このバールやアシュラの預言者合計850人がこのイスラエルからいなくなった。その結果大雨の声が聞こえたんです。エリアには。皆さんにも聞こえないでしょうか、ね、皆さんの中からもう本当に主に忌み嫌われるような、ね、これは取り除きなさいと言われたものを取り除くならば、大雨の恵みの雨の音が聞こえてくるようになるんです。そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。で、ここでアハブの行動、ね、面白いですね。もう全くもってエリアの言う通りに、するしかないんですね。アハブもう初めから終わりまで、ね、一通りエリアには何か、ずっと頭が下がらないような、まあ、下がりっぱなしであるかのような、何かそういう感じですね。アハブ、ずっと、エリアの言うことを、もう本当にエリアの神である主こそが力ある神であると、ね、もうそのことをアハブは知って、そしてもうエリアの言う通りに、ね、飲み食いするために、ね、もう3年半もの間雨が降らない、ね、食料もまた水も貴重なものです。その貴重な食料をもう大いに豪勢にご馳走を、ね、食べるためにエリアの言う通り、ね、登ってきました。しかしエリアはですね、再びカルメル山の頂上に登っていきます。そして地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめます、ね、祈りの姿勢ですね。もう本当に主の御前に平伏して祈る姿勢です。43節、それから彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて何もありませんと言った。するとエリアが言った。7度繰り返しなさい。 7度目に彼は、あれ、人の手のひらほどの小さな雲が海から昇っていますと言った。それでエリアは言った。昇って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイスラエルへ行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイスラエルの入り口までアハブの前を走っていった。アメン。ようやく大雨が恵みの雨が降り注ぎました。それまでの飢饉の間、本当に人々がイスラエルの神主を軽んじていた、無視していた。もうこの3年半の間、ね、エリアの言葉を人々は無視することができず、ね、もうアハブはエリアを指名手配犯として定め、もうイスラエルに災いをもたらすもの、そういうふうにしたんですけども、でも結局のところ自分たちに災いをもたらしていたのはエリアでなく自分たちだ。自分たちのその主を軽んじ、この誠に力ある神である主を、ね、退けて、身勝手な神を勝手に打ち立てて身勝手な礼拝をしていた。それこそが自分自身に災いをもたらしていたのだ。これは一連のエリアのを通しての出来事を、ね、見て人々は知ったことでしょう、ね、アハブも本当にこれを知って体験したことでしょう。エリアは、ね、最後の最後まで祈りの手を緩めなかったことに注目するべきです。確かにエリアは大雨の音を聞きましたけれども、ね、それだけではありません。エリアはもうカルメル山に、ね、再び登って、もう自分の膝の間に顔をうずめて、もう本当にそこまでしてひれ伏して主に祈って、そしてさらに若者にも、ね、7度、もうエリアの従者ですね、エリアに仕える若者、ね、彼に、ね、海の方を見て、来てほしい、言って、で何もありませんと7度繰り返しなさいとエリアは言いました。7度目に、ね、手のひらほどの小さな雲が、ね、海から昇ってくるのが見えた。私たちもですから本当に、ね、主から確信が与えられる、でもそれでもなお祈り続けるべきであり、行動し続けるべきで、そして主が御業を働かれるその時まで本当に望みを持ってそのことを成していくべきです。するならば恵みの雨が現れるんです。エリアは私たちと同じ人間ですけれども、そのエリアの祈りによって天が3年半の間閉じた。そしてエリアは再び祈るとまた天が、ね、開いて、そして、再び恵みの雨が、ね、降り注がれた。私たちも、ね、同じ人間であるならば、同じように主に祈るするならば、それは力をもたらすんです。悔い改めて、そして主に立ち返るならば、それまで降り注がれていなかった雨が再び戻ってくるんです。皆さんもこの時代、本当に例において干ばつのような時代の中においても、信仰者としてまたエリアのような働き人、ね、この干ばつのような霊的干ばつのような、とこの日本、この時代において霊的な潤いをもたらして、ね、祈り求め続けて、そして主の働き人として用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちもあなたの御名によって今ここに仕えている身です。主よ、私たちもあなたの働き人として召し出しておられることを覚えて感謝いたします。どうか一人一人が本当にこのエリアのように、この時代の中においても主の御名を叫ぶものでありますように、そしてこの霊的に干ばつのような時代の中においても祈り求めて7度繰り返して、そして恵みの雨をもたらす我ら一同でありますように、そしてこの時代の中においてもそのような働き人、またバールに膝をかがめない7000人が整えられていきますように、どうか助けてください。 今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。千千万万の人たちが愚かにもあなたに背を向けて、主よ、この世のあらゆるもの、人、ことに、まだ人が作り出したその神々に従って生きていくとしても、主よ、その大人数に関わることなく、ただ一人でもあなたについていく、その決心と思ってあなたについていく私たちでありますように、この時代のエリアとして私たち一人一人をあなたが整えてくださり、油を注いでください。本当に多くのものが、人が、ことが、主よ、我神と私たちの気を引いて、そして心を奪おうとしています。主よ、その中において本当に虚しいものを追うものではなく、私たち自身は神の仰せられた永遠に変わらない、色あせることもなく、主よ、必ず成して成就するあなたの御言葉についていくものでありますように、主よ、あなたが助けてください。人が作り出し、そしてこの時代とマッチして、もっともらしいものが溢れているこの時代において、主よ、たとえこの時代と逆行するとしても、私たちのこの認識と全然沿わないとしても、でも主よ、あなたの御言葉は一番確かなものであり、あなたの御言葉が一番真実であることを私たちが信じ続けて、それをまだ信頼してついていく私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。エリアはあの時代において、主よ、本当に自分の信仰を奮い立たせ、そして人々が間違えているその認識を変えるために、お祈りをし、3年半もの間あなたが信じていったものが本当であるならば貫いてみようと、3年半もの間エリアの信仰による言葉を宣言し、その地にその雨が降ることがないということで、エリアが信じる神、エリアが宣言した主の御言葉が確かな言葉であることを証明しました。主よ、私たちも悪がはびこっていて、その悪はびこらせている人たちが、自分たちが今幸いをこの地上に人々に与えているかのようによそっているとき、私たち自身もこのエリアのように勇気を出して、主よ、今まやかされていることが本当にまやかしであり、それが悪によるその策略である、その魂術であることを私たちも暴くことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そしてやがてこの地上が本当にあなたのその力を、その雨を必要とするときに、主よ、また再び信仰によってそれが雨が降ることを宣言して、そしてエリアのように主の御名を主とすることができますように、多くの人々の思い、心、感情を主に立ち返ることができますように祝福してください。今日この世と、そして悪と、そしてまやかしの神々と、このエリア、そしてエリアと信号を張ってくださった主のこの対決を見て、私たち信じる者が大いに勇気を与えられ、そしてこの時代に向かって私たちもこのように強く惜しく勝ち得て余りあるものでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であり、この時代において私たちをエリアのように用いてくださるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。